はい、ということで、数字をしっかり見ることから思い込みを取る練習をしましょうというテーマです。これをなぜ喋るかということなんですけれども、ちょっとねややこしいので、聞いてるだけだとちょっと一瞬では理解できない気がするので、ぜひメモを取りながら聞いてください。まずですね、多くの人はなぜ願望実現できないかというと、原因の一つに思い込みがあります。例えば、自分にはその価値がないとか、大金を手に入れるのは汚いことだとか、悪いことをしないとお金持ちになれないとか、いろいろな思い込みがあるんですが、まあ、それを取っていくわけですね。でもその取っていくときに、そもそもですね、思い込みを認知することができないと始まらないんですね。自分は思い込みしているなと分かることが大事なんです。で、思い込みをしているなと認知するためには何が必要かというと数字なんです。だから数字を自分で調べる、必要な情報に到達する、それをもとに思考するというこのプロセスが非常に大事なんです。私はこれができるようになってからですね、客観的に物事が見れるようになりました。もともとは、結構感情に流されるタイプでした。で、愚痴が多い人間ってやっぱ感情ベースなんですよね。で、私もですね、非常に愚痴の多い女だったんですね。本当20代中盤ぐらいまで。で、やっぱその愚痴のが良くないっていうのは分かるわけです。それは自己啓発セミナーで言われるから。愚痴ってるとなんか言霊でとか言われ、言霊とかよう分からんけど、とにかくまずいらしいということで、愚痴るのやめようってなると、私はどうなったかっていうと酒の量が増えました。お酒が。愚痴ないためには酒飲まないといけないんですよ。それも意識を失うぐらいまで。だから非常に難しいんですよね。でもそうじゃなくて、数字というものでしっかりと脳に理解をさせ、認知するというトレーニングをすると、自分を客観的に見て潜在意識の書き換えが簡単にできるようになってきます。なのでこのプロセスは非常に大事です。そして今すごく難しいことを言ってます。かなりレベルの高いことを言ってますが、メモを取ってよく理解をしていただければなというふうに思います。で、その具体的な例をですね、いくつかご紹介したいと思います。まず一つ目なんですけれども、松本健太郎さんという方がいらっしゃって、日経ビジネスの、電子版なんかでも連載をしている、なかなか面白い方です。面白い方って変な意味じゃなくて、本当にインテレスティングな面白い方で、びっくりなことに私より年下だったんですよね。おおと思いました。この方はですね、生い立ちとして、小さい頃にご両親が離婚されて、で、お父さんの方のがちょっとファンキーな感じだったみたいですね。で、お母さんが、女で一つで育ててくれたということです。で、その経験からいろいろらしいんですけれども、この方はですね、どういうふうに、どうしてこの方をご紹介しようと思ったかっていうとですね、データから真実を読み解くスキルということを本で書かれているぐらい、その数字をもとにですね、思考していくときに普通の人がね、考える思考パターンじゃないのを紹介してくれるので非常に面白いんですよ。で、ご自身の体験とかをベースにしているし、なんていうのかな、学歴もすごくいいわけじゃないんですよ。大変失礼なんですけど、知らない大学を出てらっしゃって、普通こういうのってなんかね、バキバキのなんか東大京大総計みたいな人たちが喋ることあるんですけども、この方はなんかすごくそういうんじゃない感じで非常に面白いんですね。で、この方がですね、おっしゃってたのが、 DV と貧困を知る僕がデータ分析を続ける理由というところで書かれてたんですね。この人が、言っているのがですね、不思議な動きをするエンゲル係数、今後も生活水準の指標足り得るかというところです。ちょっと引用します。家計調査によると、2018年1月から19年11月にかけての一人親と未婚の子供世帯の世帯人員は平均 2.38 人。飲食費は平均 5.5 万円でした。1人当たり2万3000円、つまり1日770円程度しか飲食費をかけていない計算です。生活が苦しいのになぜ食費をもっとかけないのか。 私は幼少期から母子家庭で育ち、一時は母子生活支援施設で生活していたのでよくわかりますというふうに書かれているんですね。で、これはどういうことかっていうとですね、彼はですね、言ってるんですけれども、2014年から16年にかけて日本のエンゲル係数が急激に上がったことが話題になったそうです。で、私たちが学校で習ったのは多分ね、中学とかの社会の授業で習ったと思うんですけども、家計に占める食費の割合がエンゲル係数ですよね。この数値が高いほど一般的に貧しいとされますということで、2014年か16年にかけてエンゲル係数が上がったので日本もやばいんじゃないかみたいな風に言われたそうです。でも実際はですね、貧困に陥った時食費は最も削れやすい支出の一つなんですね。なぜかっていうと今加工食品がすごく安いからなんです、日本って。だけれども一方で、削りにくいのがスマホなどの通信料金ですよね。2021年ぐらいからですね、ビッグスリーが携帯料金を下げたりし始めましたけれども、それまではそれこそ、1人1万とか1万5千とかのやつをみんなが払ってるわけですよね。格安しスマホにでもしない限り。だからエンゲル係数が上がった下がったでは貧困はもう測れないということをこの人は言っているわけですね。で、そのエンゲル係数の統計とかって、まだ高いと生活水準が低い貧困だみたいなのがまかり通っているので、その国のそのメンツを保つためにもですね、統計の取り方をちょっと変えてエンゲル係数を故意に下げたりとかしてるみたいですね。なのでもうもはやエンゲル係数っていうのはもやもやしかないというふうにこの方も書かれています。で、私はね、薬局に勤めてたことが、勤めてたっていうか、まあ、バイトなんですけども、行った時に生活保護の人って分かるんですね。会計する時に分かるんです。で、結構その頭の固い薬剤師とかそういう生活保護の人たちを見るとなんかぼやぼや文句言うわけですよ。だからなんでかっていうとスマホ持ってるんですよね、生活保護の人でも。し、身なりもねそんなにひどくないんですよ。で、あんなにね見た目そんなに変わんないし、スマホも持ってるし、なんかなんならスマホカバーとかもブランドっぽいし、なんかあれで生活保護もらってるとかおかしいみたいなことをすごく怒ってる薬剤師の先輩とかいたんですよ。で、当時はふーんなんて思ってたんですけども、やっぱその人たちって私の上なので、貧乏のイメージってっていうのが、そのお金がない生活保護のイメージっていうのがもうボロボロの服着て髪とかなんか汚れで固まっててみたいな、そういうってなんかこう栄養不足で畑で生きてるみたいな、そういうイメージなんですよ。そうするとかわいそうになみたいな感じになるんだけど、今の貧困ってそうじゃないんですよね。まずもうライフラインなんでスマホをみんな必死に持ってるわけですよ。逆に言うとスマホを死守するためにカップラーメン食とかもしくは食べないとかそういうことをやってるわけですね。で、服もメルカリ、貧困の子供たちってメルカリでなんか100円とか200円で買ったりしたりとか、あとなんか島村のセール品とかなんかそういうもう数百円でなんとか服を調達するみたいなことをやっているので、要は昔よりも服が安いんですよね。なので、一見見わからないけどもう何日も食べてないとか平気でやってるわけですよね。だから今まで学校で習ったこの指標ですみたいなやつっていうのは意外ともう変わってるんですよね、その世の中の事情に沿って。だからそういうのはちゃんと見ていかなきゃいけないということです。でね、これだけその、世の中の指標って分かりやすいじゃないですか、貧困か貧困じゃないかって。それすらもその人々の思い込みによってですね、しっかり見えてないわけですよね。だから要はその貧困層の子たちとすれ違っても今わからないっていうことなんですよ、そういった理由から。だけど貧困は確実に存在していて、日本の場合子どもの7人に1人が貧困と言われてますよね。これ先進国でもトップクラスに悪い数字みたいなんですけれども、ってことは相当数いるわけですよ。私たちの周りにも絶対相当いるのに多分見えてない、わからない状況になっています。それはなぜかっていうと数字をちゃんと精査して現実を見るということをやっていないからなんです。 貧困という顕在意識の社会に存在するものですらちゃんと見えないのに、自分の潜在意識が見えるはずがないわけですよ。だから私はこういった現実社会に起こっていることを、正しい指標で正しく評価して認知し、対策を考えていくっていう思考を養うことは非常に大事だと思っています。こういう思考訓練をしないと潜在意識なんてもうよもやだと私は思っています。では、同じ感じでですね、もう一つの例を次回の音声でお話ししたいと思います。以上です。